今朝はヨハネの福音書です。ヨハネの福音書6章1節から14節までお読みいたします。その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、フィリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっとも、イエスはフィリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。フィリポはイエスに答えた。命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると、大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12の籠がいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。
新しい週がやってまいりました。この間は水をワインに変えるというイエス様の奇跡を見まして、週を始めたわけですけれども、月曜日には盛大な結婚式がありました。260人もの人が集まるのは初めてですね。大阪の教会からは大型のバス2台、こんだけの人たちをどうやってこう混乱なく、やっていったらいいんだろうかということで、早くから兄弟姉妹考えてくださってですね、人の流れを動線というんでしょうかね、そのあたりをよく考えて、本当に綿密な計画を立てて、井上清さんの指揮のもとに全部ですね、もう素晴らしいチームワークでされましたね。その中で、イエス様の栄光がキラキラ輝いていたように思うんです。まあ、いろんなハプニングもあったかも分かりません。後で個人的に聞いてみますと、でもそれがまさに水がワインに変えられたような、そうした輝きを持った嬉しいことに変えられたということも聞いてますし、イエス様はさすがだなと思いますね。で、協力された皆さん方のこのご労に本当に感謝したいと思います。向こうの教会の方々もとっても喜んでおられました。素晴らしい温かな、教会ですねってね。さて、今日はまた嬉しいことがもう一つあります。後ろの方を見渡しますと、なんと、草部さんのお父さんが、草部正治さんが今日礼拝においでになっていらっしゃるんですよ。秋秀さんの隣、 お立ちいただけるでしょうか、無理がなければ。はい。はい。草部正さんです。心から歓迎いたします。どうぞ出てください。秀子さんのご自身です。先頃、わしもそろそろと言ってですね、洗礼の決意を固めて、私の手元には、洗礼志願書が ちゃんと届いておるんですね。まもなく洗礼を受けになると思います。喜びを持って、その日を、楽しみにしたいと思います。それから、もう一つ皆さんの報告ですけれども、今日亀井さんが新聞載ってましたよと言って、届けてくださいました。昨日、西洋であった森友莉チャペル、コンサートですね、チャペルじゃないですけれども、小学校を会場にして、短い記事ですので、お読みします。震災で弟を亡くした森さん、励ましの歌声披露という見出しですね。西陽町の被災地を励まそうと、阪神大震災で弟の渡さん、当時22歳を亡くしたゴスペル歌手の森友莉さんが17日、住宅の多くが浸水した草木地区の町立草木小学校で復興支援コンサートを開き、約200人が聴き入った。地元のプロテスタント系教会が8月下旬、住民を励ます何かをしたいと、依頼し実現。上を向いて歩こうや童謡ふるさとを住民らと合唱するなど、計15曲を披露した。震災当時、神戸大学4年生で読売新聞大阪本社への就職が内定していた渡さんの思い出を森さんが語り、命の尊さを訴えると涙を流す人もいた。森さんはコンサートが明日への希望につながってほしいと話していた。多くの皆さんの祈りに覚えていただいたコンサートですけれども、約200人、集まってこうだったそうです。読売新聞の一コマですけども、今感謝を持ってお祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたが願いを起こし実現してくださいました。松本牧師ご夫妻はじめ、一握りの信徒ですけども、この地にあなたが起こしてくださった兄弟姉妹の群れを感謝します。西陽チャペルのが中心になって、また社会福祉協議会も協力してくれて、この小学校でのコンサートが実現できたこと、森友莉さんをあなたが豊かに用いてくださったこと、そしてご自分の証しと歌声をもってイエス様にある希望を届けることができたことを感謝いたします。本当にこの長い復興への道のりがあるのですけれども、どうぞこのコンサートで受けたものが、聞いた人たちの心の深くにとどまって、この中から希望のもとであるイエス様を求めて、西陽チャペルに集う人たちをたくさん起こしてくださることをお願いいたします。松本先生ご夫妻はじめ、信徒の兄弟姉妹を聖霊に満たして用いてくださることを、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。いや、本当に、嬉しいことでしたね。じゃあ皆さん、改めて元気にご挨拶しましょうかね。聖愛、ファミリーの皆さん、お帰りなさい。ようこそお帰りくださいました。共に主を礼拝しましょう。さて、東京の孫たちのところから時々写真が送られてきます。最近の写真の中に、アンパンマンと一緒に撮ったよという写真があります。どっかの遊園地かなんかだったんでしょうかね。上の前やっていこうが、アンパンマンのツルツルのおでこをなでなでしている写真ですね。おじいちゃんの頭をイメージしながら撮ったんかなとか思いながらですね、おるんですけども、アンパンマンはテレビに出るようになってもう20年を超えるんですね。アンパンマンも20歳なんですよ。 なんとか20歳っていうのが入ってますけどもね。でも相変わらず子供たちの間で人気者ですよね。皆さんのお子さん、お孫さんもそうなんでしょうか。で、人気の秘訣をと考えてみますと、やっぱり何といっても、優しい心ではないかと思いますね。お腹すかして弱り切っている旅人を見つけると、アンパンマンは飛んでいって、さあ僕のほっぺを食べて元気になりなさいよって言うんですね。 あれすごい言葉だと思いませんか？僕のほっぺを食べて元気を出してなんてね。一体どこの世界でそんなことを言ってくれる人いますか？これってすごい愛だと思いません？ね、自己犠牲的な愛ですよ。感動しちゃいます。ね、で、作者は柳瀬隆って人なんですけども、一体どこからこういうイメージをね、思いついたんだろうって思いますよね。何がモデルなんでしょう。で、考えますと、ああ、やっぱりあれだってわかりますよね。もちろんイエス様なんですよ。イエス・キリスト様がアンパンマンのモデルです。今日のメッセージの題は、天から来た生けるパン。イエス様がある時、そう自己紹介なさったんですよ。私は天から下ってきた生けるパンである。私を食べる者は永遠に生きる。ね、わかるでしょ。これですよ。柳瀬隆は知る人ぞ知るクリスチャンですよ、彼はね。聖書を何遍も読む中にイエス様のこのイメージが彼の中に染み込んで、アンパンマンというキャラクターになったのではないかと思いますけれども、私は天から下ってきた生けるパンである。 I am the living bread from heaven。 イエス様はそうおっしゃるんですね。生けるパン、あるいは命のパンとも言いますけれども、イエス様はそういう自己紹介なさったんですね。まあ、ある時には私は良い羊飼いであるとおっしゃり、ね、ある時は、道なり誠なり、まあ、先週のではワイなりで付け足しましたけども、あれは親父役であんまり 受けませんでした。とにかくですね、イエス様はそう生けるパンなりなんですね。命のパンなりです。で、このイエス様はこういう方として今日紹介できることは大変光栄です。と言いますのは、私の姓はご存知の通り山崎でありまして、山崎は世界のパンで戦い山崎でありまして、ついでに言うならば、皆さん、家内の旧姓が中村であったことをご存知でしょうか。で、関東方面でね、中村パンってのもあったんですよ、当時ね。山崎パンと中村パンが結婚して命のパンを売るようになったかなんてね、いうところなんですけれども、その通りです。命のパンなるイエス様を紹介して回る、これは光栄です。イエス様は、私は命のパン、生きているパンだとおっしゃいました。つまり空腹を満たすように、空っぽの虚しい心の中に私は入って、内側にエネルギーを与え、生きる力を与えるんだとおっしゃるんですよ、ね。そのイエス様に今日も触れたいと思います。さて、イエス様はどういう背景でこんな言葉を語られたのでしょうか。で、考えてみますと、実はパンの奇跡をなさった直後に語られたんだということがわかるんですね。そのパンの奇跡というのが今日見るところです。先週は水をぶどう酒にでしたけども、今日はですね、わずかなパンと、まあ、プラス魚もありましたが、それを増やして増やして増やして、大群衆の空腹を満たしたという、そういう奇跡ですね。今回もそれを奇跡と呼ばずに、印という言葉で聖書は物語っておりますけれども、これこそ来るべき救い主の印だったのです。ではどうぞもう一遍見ていただけるでしょうか。ヨハネ第6章、先ほど読んでいただいたところ、もう一度見てくださいますか。そう、一節から、その後イエスはガリダヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。まずはここまで。まずはここまで。ですけれども、よろしいでしょうか。今日のこの場面に、飢えた人たちが登場してまいります。飢えたといっても、これはまあ一時的にお腹が空いただけのことです。 上とお腹が空いたというのとは少し違うようですね。飢餓人口、今日は世界食糧デー、食糧問題をみんなで考えて、これについて自分にできることをしよう、その決断を新たにしようというのが今日の趣旨ですね。飢餓の問題は私たちには少し縁遠いことかもしれません。私も年に一遍この日が来て、ああそうなんだって、こう再認識するようなことで本当に申し訳ないんですけどもね。でも現実、私たちのこの同じ地球上には現在10億を超える飢餓状態の人たちがいます。ただお腹が空いたってんだったらば、皆さんの家庭にもいっぱいいらっしゃるわけですね。子供さんやお孫さんたち、学校から帰ってきた第一声は、ああお腹空いた、何かない かも分かりませんけども、飢餓というのはそんなもんではありません。食べ物が足りなくって、すきっ腹抱えたまま、時にはただ水だけ飲んで、夜眠りにつくというね、なかなか眠れないお腹が空いて、そういう状態が何ヶ月も続く状態ですね。それが飢餓。ついこの間は飢餓人口8億5000万と聞いていたんですけども、今10億を超えるんですね。今日のこのアウトラインはこのようなチラシの裏側にプリントしてあるんですが、チラシの表側を見てください。最初の文章、私から始める世界が変わる飢餓に苦しむ10億の人々と共に生きるとは、食料価格高騰で世界中が揺れた昨年、さらに金融危機が追い打ちをかけ、飢餓人口8億5千万人が現在10億人近くまで増えています。で、このプリントがなされて、さらに後のプリントを見ると10億2000万と書いてあります。なんというたくさんの人たちが。で、この理由は穀物の値上がりだそうです。そして金融危機、食料がないのではないんですね。十分食料あるんです。でも買いたくってもお金がなくて買えない、貧しすぎて、そういう方たちがたくさん出てしまったんですね。これは人間のエゴイズムがもたらしたものです。先進国のエゴイズムがですね。で、どうするかということで、取り組んでいる団体がいくつもありますけれども、その一つが国際飢餓対策機構ですね。略して FH、Food for the Hungry という団体があります。クリスチャンの、NPO 団体ですけれども、その取り組みは皆さんこれまでずっとお聞きになった通りですね、去年は FH のスタッフの河合朝子さんという人をお迎えしました。彼女が南米はボリビアで取り組んでいることを紹介してくれましたね。記憶にあるでしょうか。標高4000メートルを超える高い寒い厳しい条件のところです。あそこでは葉っぱものの野菜がなかなか育たないんですね。ですから取れるものといったらば、じゃがいもとそら豆と雑穀類、それで食事といったらば、一食一品、例えば今日のお昼はそら豆ねって言ったらばそら豆だけだそうですね。晩はじゃがいもって言ったらじゃがいもだけ、他何にもないという、そういう食料事情ですね。ですから栄養が偏ります。子どもたちの70%は栄養不良だと聞きました。そういう国に、彼女たちは出かけるわけですね。まあ、地震や津波の緊急支援、救援はもちろんですけども、もっと別の意味で、確実な長い目で見た救援をということで、自立支援ということを重要視しているんですね。ですから例えば農業を指導して、こういう土地ででも葉っぱものの野菜ができるようにいろいろ工夫して、それを指導するということとかね、あるいは子どもの頃からいろんな教育をしていかなきゃいけませんので、まあ、歯磨くこと、手洗うことのそういう習慣もないね、ボリビアだったので、そういうことも指導、学校を作るんですね、教育のために。ところが近くの子はいいけども、遠い子は片道2時間とか3時間かけてくる。これではね、大変です。それでもう学校のそばにもう寮を作ってね、寮に 住み込んで勉強するようにということもしました。そして寮の庭にその葉っぱものの野菜チャレンジですよね、レタスとかほうれん草とかやりまして、それから鶏も飼って卵も産ませて、で栄養士さんを立てて栄養バランスの取れた給食を提供してね、あ、こんなことが私たちの国でもできるんだということをですね、大人たちも見せて、そして子どもたちの中からですね、だんだん育てに従って、こうやる気がある子たちが出てきますから、やる気のある子にはもっと専門的な農業教育を受けさせて、で村に戻らせて、今度は彼らが中心になってね、農業指導する、そういうことが始まったんですね、ボリビアでもですね。本当に地道な働きと思います。でそういう童貞の中でプロセスの中で生活を共にしながら、天地の作り主のことを教え、救い主イエス様のこと、その愛、救い、それを伝え、イエス様を愛し、身近な人を愛して助け合うことを教えていくというね、そういう活動をしているのが FH、飢餓対策機構の働きなんです。私たちもできるだけのことを、できる範囲で精一杯と思ってですね、まあわずかだけでも、まあ年に一遍、この日を覚えて、そういうことを聖書から学びながら、そのニーズに対して自分たちにできることをとやってまいりました。最近では年々10万円くらいの献金をですね、送りしているわけですけれども、去年の報告が出てました。去年全国から集まったそういう献金が合計約2000万ですね。でその2000万の国お金を国々に分配しました。中国、インド、カンボジア、バングラデシュ、アジアではその4つの国、それからウガンダ、ルワンダ、エチオピアというアフリカの国、そしてボリビア、南米ですね、合計8カ国に送ったその報告が掲示板にありますので、後でどうぞご覧ください。今日皆さんは、黄色いプリントとともにこういうカードももらわれたでしょうか。ボックスの中に、いや、なかったという方はどうぞボックスもう一遍見直してください。入ってるはずですから。FH が作ってくれたカードです。綺麗なカードですね。大草原、そこに左から端まで、たくさんの人が並んでます。大空の向こうに地球が浮かんでる、これはファンタジーのようなんですけども、つまりここで言いたいのはね、象徴的に言いたいのは、私たちは地球家族、同じ地球に生を受けて支え合っている、励まし合っている存在、お互いのことを覚えて、忘れないで支え合いましょうよということを象徴的に表しているんだと思いますね。今日増えている地球家族の忘れがちな仲間のために、私たちに何ができるだろうか。今日のアピール先に言いますけれども、例えば一番具体的な形としてはですね、皆さんの一食分、一回食事をするときに使うお金をね、いつもの献金にプラスして捧げてくださいませんかということです。今日の礼拝の最後の献金の中から、今年も10万円ですね、この働きのために捧げたいと目標を立てております。さて、イエス様のあの日の奇跡に話を戻したいと思います。たくさんの人たちが向こうからやってきました。イエス様の話をもっと聞きたい、イエス様がなさる奇跡をもっと見たい、いや私も問題抱えている、なんとか癒してほしい、さまざまな人でした。その姿をご覧になった時にイエス様はですね、もういつものように心が動きます。で、すでに癒しも教えも与えた後かと思いますけども、この人たちはなおも帰らずに、もっとと、もっとと言ってこうやってくるわけですよね。ああ、みんな腹すかしてるだろうな。イエス様はそこでですね、何か食べさせてから返したいと思われたんでしょう。そこでね、傍らにいたピリポという弟子に、ピリポ、どこから買ってきてこの人たちにパンを食べさせようかなとおっしゃったというんですね。でそこから話が始まるわけですけども、 ここに大きなチャレンジが始まるわけですよ。ピリポはそれを聞いてびっくりしました。すぐに返すんじゃないんですか、食べさせるんですか。いや、すごい群衆ですよ、イエス様ってね。どこから買ってきてとこう言われたときに、ピリポは早速ね、自分の知ってるパン屋を思い浮かべたんじゃないでしょうかね。山崎パンに、西川パンに、敷島パンに、ブーランジェに、マクドナルドも入るかなと。でもね、そこからパンを買うと、だって一体どれだけを、ちょっとユダとね、会計あたりの、イスカリオタのユダに、今、我々のこの弟子団の会計どうなったかって聞いたかもわかりませんね。まあ、ざっと200デナリはあると思うけど、200デナリか。でも200デナリ分のパンを買い占めたとしても、いや、こんなに大勢じゃ、いや、どうしようもないなってね、彼はそう思ったんですね。それがイエス様への答えでした。ご覧ください。7節、ピリポはイエスに答えた。メーメーが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。まあ、今日共にここで学びたいことがあります。大きなチャレンジがやってくるときに、難問解決をしたいならばどうしたらいいのかっていうときですね、何が大事なんだろう。ここでですね、イエス様がピリポにこう、どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようかとおっしゃったときに、実はこんな思いだったって6節に書いてあります。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。この難問解決するには人間の力ではどうしようもないってことをイエス様はご存知でした。だから私が何とかしようと。でもその前にそういう期待をこの弟子たちは持ってるかな、そういう信仰をこの弟子たちは持ってるかなというところをね、テストしたかったんじゃないですか。つまり信仰の成長ぶりをテストされたんですよね。何をテスト、何を試そうとされたか。もちろんね、別の面も言えるでしょうね。ピリポの度胸を試したかった、ピリポの愛を試したかった。でもここではまず第一はね、中心は信仰だと思います。信仰の成長ぶりですよ。私たちの信仰っていうのは絶えず成長するものになったってね、先週も学んだでしょ。初めてイエス様を知った時は、まあ信仰これっぽっちかも分かりませんけどね。でもイエス様との付き合いが長くなればなるほど、この間は水を高級ワインに変えるというあの奇跡を通して弟子たちの信仰はぐんと成長したはずです。イエス様がいれば大丈夫なんだ、危機も奇跡に変わってこんな祝福が待っているんだってね。でその後6章に来る前の間には他にも彼らは奇跡を見てきました。例えば熱病でうなって死にかけていた王室の役人の息子ってのがいたんですよね。でもこの息子をイエス様はたった一言でお癒しくださいました。それから次の章を見ますとね、38年寝たきりの病人をこれまた一言で、立って床を取り上げて歩けという一言でもって癒してしまったんですね。いろんな行き詰まり、これはダメだ、もう望みなしだと言われることも、イエス様が一緒にいてくれるならば何か道が開けるんだっていうね、そういう信仰が弟子たちの中に当然育ってなければならなかったんでしょう。ね、さてと、どうかな、育ってるかな。イエス様はそれを見たかったんじゃないでしょうか。そこでまずたまたま隣にいたピリポにね、おいピリポって気になったんですよ。ところがピリポは計算ばっかりでした。ね、200デナリパチパチって、まあ200デナリってどれぐらいって、1デナリは労働者の1日の賃金ですから、まあ、仮に1万円としたらばその200倍200万円、200万円分のパンって言ったら大層なもんだって私は思いますよね。でもね、相手が、あと数字が出てきますけどね、男だけで5000人、女子供入れたら6000、7000、知りません、そんな大勢だったらどうしますかね。 到底無理です。ってね、いうことですよね。計算すること悪いことではないですよ。何をするにもね、大きなプロジェクトに挑戦するならば、いくらかかる？座って計算すべきだって、イエス様自身おっしゃいましたよ。ね、塔を建てようとするときに、まず座って計算しないだろうか。でなければ、後で恥をかくぞってね。基礎だけ据えられたけど、後が立たない。かっこ悪いですね。そうならないためには、ちゃんと計算せよ。今回もちゃんと計算したので、ね、人の流れはスムーズに。なんとかね、できたわけでしょ、結婚式。計算が悪いことじゃない。でも、計算だけではいけないということですよ。ね。そこにプラスされねばならないのは、一緒にいてくださる方の存在と、その持っていらっしゃる力です。さあ、それじゃあ次ですね。イエス様が見たかったのは、まず信仰、そしてもう一つあったかなと思いますね。それは、創造性。頭の中で想像するっていうね、想像というんじゃなくて、この字見てください。創はね、創世記の創です。初めてということですね。造はもちろん作る。無から何か思いついて生み出す、そういう創造性。まあ、英語ではクリエイティブとかね、クリエイティビティとか言いますけどね、それですよ。これは別の言い方するならば、創意工夫力。最近は何とか力、何とか力ってね、何でも言い方が入ってますけども、創意工夫力ですね。工夫する力ですね。それが試される。よく言うでしょ？ね。押して開かなければ引いてみろ。ね。押しても引いても開かなければ、もう穴を掘れてね。固くって掘れなかったらば、もうよじ登れってね。もうよじ登ろうとしても高くって登れなかったならば、どうするか。まあ、外で歌を歌えってんですね、楽しく。そうすると向こうから、あ、楽しい歌が聞こえてくる。誰が歌ってるんだろうと思って扉を開けてくれたかね。とにかく、クリエイティブに行きましょう。そこに道が開けますよということなんですけれども、まあ、クリエイティブといえば、バングラデシュのお話を聞きました。バングラデシュの水問題。きれいな水がなかなか得られないんでしょ？アジアの多くの国々でね。水はあるんですよ。でもね、川から池から引きますけども、その池や川に生活排水が流れ込むわけですよね。そんな汚い水を飲んでどうなりますか？腹痛を起こしますし、下痢を起こしますしね。もうそんなに慣れっこで平気っていう人も多分いるんですけどもね。でももうどうしようもないですね、これは。で、日本から何とか助けたいと言って、一団の人たちに来ましてね。ある人が、はあ、これだって考えついたのはね、雨ですよ。雨。そしてそれをどうやって得るかって考えついたのね。今持ってるものでもって、そうそう、サーリ。ご婦人の方々にサーリっていう、まあ、布ね。あれはまあ、風呂敷のでかいようなもんですよ。そしてまあ、地面にね、4本ほど、こう、四角形に棒を立てましてね。そのサーリーの四隅をくくりつけるわけですよ。で、雨を待つ。降った雨は、そこに落ちて真ん中の方にたまりますね。で、真ん中だらーんと下がって、下がったところからポタンポタンポタンと落ちてくる。その下に亀を置いて、入れ物を置いて受ける。サーリーでこされた雨水、ね、飲んでみたらおいしいんです。きれいな水なんです。これだってね。これでもってバングラデシュのこの1億人を救えるぞってね、それを今普及してたと聞きましたけどね、すごく単純なことですけども、でもそれってクリエイティブなね、創造性ですよね。弟子たちはそういうところもどのほど出たんでしょうかね、とか考えるわけですけども、その点もなかなかだったようですね。このピリポの隣にアンデレがいました。アンデレというのは有名なシモン・ペテロの兄弟ですけどね。アンデレは何を考えたかって。いやー、こんだけたくさんだけど、もしかしたら結構お弁当持ちで来てる人がいるかもしれないぞと。皆さん、お弁当持ちで来た人は、ってこう、もしかしてね、聞いてもらったんじゃないかと思いますね。だったらそれちょっと分けてあげてくださいませんか。2人に1人ぐらいいるだろう。だったらば、ちょっと少なくてもね。ところがね、誰もお弁当持ちで来てないんですよ。で、1人だけね、入って手を挙げたのがいたので見たらば子供なんですね。ああ、君持ってきたか。悪いけどちょっと見せてくれる？いいよって開けてみたらば、大麦のパンが1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。それから小魚が2つ。まあ、アジの干物みたいのがね、あったんでしょう。 ここにね、写真が載っています。その時の写真ですなんて、嘘嘘ですよ。2000年前ですから誰も写真撮ってない。でもね、現代も、ある、その大麦のパン、それから魚、ちょっと小ぶりの鯛みたいで、わ、かっこいいです。これはまあ、セント・ピーターズ・フィッシュと名付けられた、口の大きな魚ですけども、干物ですね。まあ、少年のお弁当としてはちょっと多すぎるかな。いや、多分この子は鍵っ子だったんでしょう。お昼の分と夕食分と、2食分をね、バスケットに入れて持ってたんじゃないかなって、勝手に私は想像するんですけれども、このアンデレは、それを見てですね、一応イエス様に報告します。イエス様は、食べ物を持ってる人って見たらば、一人だけました。でもご覧の通りです。パンが5つと魚2匹。でもこんな大勢の人じゃどうしようもないですよね。それがアンデレの答えでした。見てください。8節9節。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。やっぱりアンデレも計算だけだったみたいですね。やっぱり何で言っても、どんな場合でも何て言いましょうかね、先立つものはお金ですよね、というのが、彼だったでしょうか。でも先立つものはお金なのでしょうか、現物なのでしょうか。現物はわずかでも、そこに別の先立つものが働くならばね、道が開けるのにね。で、その別の先立つものというのが、私たちにはイエス様がついている。イエス様は天地の作り主。まあ、イエス様、大蔵大臣と言った人もいますけれども、イエス様がついている。イエス様という方がどういう方かということが分かりさえするならば、そこに希望が湧いてくる、ね。前回も見た通りです。イエス様とはどなたですかね。四聖人の中の一人ですか。横並びじゃないんですね。すべての作り主なんですね。天地を作った方だとしたならば、魚であろうがパン、小麦粉であろうがね、増やすこと簡単と思いません。そもそもゼロからね、ゼロの世界でイエス様は、海にはあらゆる海の生き物よ、満ちようって一言言ったときにね、何にもないところに、あ、もう、イカもタカもサンマも、タラも、タイも、うわーっと広がっていったわけでしょ。そのお方がね、呼び出そうと思えば、それこそ朝飯前なんでしょうね。弟子たちの中にそういうイエス様理解がまだできてなかったようですね。でもそんな中でイエス様は、では、ああ、仕方がないなって 自分からまずやる以外ない、もういっぺん見せてやろう、そして分からせてやろう、主の御業が始まります。主イエス様は少年のささやかなお弁当に目を留めて感謝します。坊や、君のお弁当を使っていいかい。これを増やしてね、みんなに食べさせてあげたいんだけど。増やしてなんて言われても、まだ少年にはピンと来ないかも分かりませんけども、でも少年はいいよって答えますね。ありがとう。じゃあ使わせてもらうよ。ここから学ぶことがあります。主イエス様はですね、今あるものを感謝して活用なさるお方です。今あるものを感謝して活用なさる。もちろんイエス様ですから、もう何にもなくったって、それこそ創世記一章でなさったようにね、この草むらの上にパインを現れよって言ってもいいんですけどもね、イエス様はそうはなさらなかった。魚よ現れよ、そうはおっしゃらなかった。おっしゃったら生きた魚がくちくち跳ね回るかな。 イエス様はですね、むしろこの少年の手元にあるもの、それを感謝してこれを用いようとなさるんですね。私たちが 今持ち合わせているもの、それを用いることをイエス様お喜びになるんですね。1000万円あったらば、もうこういう時には500万円でも捧げるんだけどな、なんてね、そういうことを思うのは虚しいことですね。今、500円があるならば、その500円、それをイエス様の手に委ねてね、使ってもらうことですよ。今あるもの、それをイエス様は感謝して使ってくださることですから。で、この奇跡が始まるわけです。でもイエス様がパンの一つを手にして、天の父を感謝します。祈り始めたときに何が起こるか、まだ多くの人たちは予想つかなかったでしょう。でも祈りを終えて、そのパンを二つに裂いたときに、身近にいた人たちは目撃したんでしょうね、その不思議をね。私もどんなふうに言うたんかなっていろいろ想像しますけども、やっぱり二つに裂いたらば二つのパンになった。半分下に、いや一つ置いて、その一つになったパンを二つに裂いたら、また二つのパンになったっていうんじゃないかなと思うんですけども、皆さんどう想像しますか？ねえ、マジシャンが一枚のトランプから10枚、20枚のトランプにしちゃうのと似てるかなと思いますけどもね。でもこれは手品ではなかった。実際後でみんな食べて満腹するんですからね。はい、本当に起こったことです。パンが増え、魚も増えます。で、イエス様は、それに先立ってみんな座らせろとおっしゃったんですね。座らせなさい。50人、100人って整列させたんですね。誰も、食いっぱくれることはないように、ちゃんと行き渡るように、その辺もイエス様から習いたいですね。秩序を持って、ここにはそう書いてませんけど、マルコの福音書を見ると50人ずつ、また100人ずつって書いてありますよ、ね、男たち整列させ、そしてそのそばに、一緒になった女たちとか、また子供たちもいたならば、そうやったのかも分かりませんけども、弟子たちの手に託して、上手に分配していきました。そしてみんな満腹します。今あるものを活用しましょう。パウロがですね、後に、初代教会の時代に飢饉が起こった時に、エルサレム方面の今、大変な状態にある兄弟姉妹のために救援基金を送りましょうって呼びかけました。そのことが、第二コリントの手紙を見ると分かるんですね。で、パウロはどんなふうな呼びかけをしているかといいますと、進んで行う気持ちがあれば、持ってるものに応じて神に受け入れられるのです。持ってるものに応じて、ね、今持ってるもの、それを活用しましょう。さあ、そしてもう一つここから学ぶことがあります。それはですね、主は余ったものを無駄にせず活用なさるということです。主は余ったものを無駄にせず活用なさる。12節から13節、そこに行く前に、そう、さっき読んでないところも全部読みますね。10節から、イエスは言われた、人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また大きい魚も同じようにして彼に欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、つまり満腹したときですね、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄にしてないように集めなさい。余ったパン切れを一つも無駄にしてないように集めなさい。なぜこんなことを言うんでしょうか。イエス様がいるんだったら、その後だってね、必要な時にいつでも呼び出して、いつでも作れるじゃないですか。こんなはもう余ったの捨ててしまったら、いえいえ、そうじゃないですね。余ったパン切れを一つも無駄にしてないように。これがイエス様です。無駄遣いを戒めていらっしゃいます。彼らは集めてみた、すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴが、12のバスケットいっぱいになったんですね。これから後、なお弟子たちは旅を続けるわけですけれども、この奇跡の名残、余韻をね、味わえるわけですよ。ねえ、本当に起こったんだよな、あれ、夢じゃないよな、 見ろよ、これってね、確かめられますよ。素晴らしいですね。イエス様は、あらゆる無駄を戒めるお方ですね。今、国挙げて日本、無駄遣いを戒めている時期だと思います。予算を立ててますけども、大変ですね。もっと早く気がついて、バブルの頃からですね、無駄を戒めていたならば、随分違っていたのにと思うんですけども。私たち、自分たちの生活ぶりを再チェックする必要があると思うんですね。今日ね、皆さん、もらったプリントの中に、この黄色いのがあったでしょ。2つ折りの文ですけどもね、見てください。この黄色いプリントを開いてみますと、中に漫画があります。4コマ漫画ですね。こけています。日本の家庭では食品の1割近くが捨てられています。食品の1割近く、皆さんのご家庭でも捨てていませんか？どんなふうに捨てられているのかの例と書いてありますね。あら、作りすぎちゃったみたいって言ってですね、おかずたくさん、こんなに食べられないよって子供は言います。そこで余った分を冷蔵庫に入れます。ところがそれで忘れちゃったんでしょうね、数日後。この間残ってたおかず出すの忘れてたわってね。で、それを出そうとしてみたらば、なんかちょっと匂いがおかしい。あ、腐ってる。捨てなくちゃって、バサッと全部捨ててしまう。で、今日出すつもりだったので、これをね。だから足らないくですよ。何か作ってよ。これだけじゃ嫌だって子供が言う。そこで作るんですけども、あら、また作りすぎちゃったみたいってね。で、1に戻るって書いてありますけども、反省もなくこれを繰り返しているというね、まあ、うっかりママさんの、絵ですけども、こんなことって私たちもしてないかなってね、思うわけですよ。結構あるでしょ。ね。で、男性も男性で、この無駄遣いというならば、読みもしない本をどんどん買ってみたりということがないだろうかとかね、DVD、まあ、親しい友達の間で回して見てもいいのに、やっぱり自分のところで保存しておきたいと言って買ってしまったりするんですけど、結構お金かかりますよね。いろんなものもこう考えてみますときに、結構無駄があるんではないか。で、自分の生活をチェックしようといって、民間のページではですね、実行できたら丸をつけよう。このプリント、実は先週ボックスに入れときました。前もってこれやってみました？ 1 週間。ね。我が家でもですね、自分なりにちょっとつけてみたんですけども、幸いね、ほとんどのところ丸がつきましたよ。食べ残しをしなかった。まだ食べられるものを捨てなかった。食品を買うときに使い切れるかを考えた。季節のものを食べた。地元もしくは国内産のものかを確かめて買った。お弁当は私は持って行ってないので、これだけはつきませんでしたけども、食事を感謝していただいた。丸がついたのおかげはね、おかげは、まあ、年に一遍毎年 これをやってるからだと思います。この食料で覚えてなかったならば、相変わらずこういうことをやってたろうなと思うわけですけど。それでですね、私たち、この折に自分の無駄遣いを戒め、これは今後やらないぞ、代わりにこれをやるぞっていうね、2つの決心を今日しようではないかというのが、今日のメッセージの締めくくりなんですね。裏側のページ見ていただきますと、この黄色いプリントの裏側、あなたのする決心、しない決心はいかにと。まず上の段、しない決心。余分に買いすぎないようにする。食べ物を捨てないようにする。食べ残ししないように。それから、私のする決心は、毎日の食事を感謝していただきます。そして、なるべく地元のもの、旬のものを買うということですね。そして、週に1回割って3日のはですね、自販機の飲み物を週に1分でいいから我慢して、その分のお金を、ラビング募金箱に募金を入れよう。まあ、ラビング募金箱っていうのは、うちの教会で今用意していませんので、これは自主的にということですけれども、取り分けておいて、この日に年に一遍捧げるというのもいいなということですけれども、 まあ、皆さんそれぞれに自分には何ができるでしょう。この自分のこれだとこう心に決めたことですね。もしまだでしたら今日から実践していこうではありませんか。そして同じ地球に住む地球家族のお腹空かせて今日も眠りにつく子供たち、その親たちのために役立てようではありませんか。そしてこのことはあなた自身の力とともに、またあなたのご近所さん、そういう意識のないお友達にぜひ広めていってください。このプリントをですね、先週について今週も同じものを入れたのはですね、そういうわけなんですよ。ぜひ1枚お隣さん、お友達にね、あげてください。そして、これって大事なことだよね。私も最近になってようやっとこう考えが定着したんだけどとか、なんか言いながらね、一緒に励んでいこうよと進めてみてはいかがでしょうか。私たちはイエスの愛を分かち合おうという歌をよく歌います。イエス様の愛を分かち合う一つの形はこれですよね。イエス様は、私は天から来た生けるパンだとおっしゃいました。腹を空かせているそのお腹にパンを。そのように飢えている、渇いている魂の中に、私は受け入れてもらって、その中に宿って新しい活力をたくさんの人に与えたい、そう思っていらっしゃるんだと思います。私は天から下ってきた生けるパン、私を食べるものはこのパンを食べるものは永遠に生きる、そのイエス様の手足になって今週も歩ましていただきたいと思います。では皆さんどうぞお立ちください。共にお祈りいたしましょう。アウトライン最後に短い祈りを書いてきました。この祈りをまず一緒に声を合わせて捧げましょうか。いいですか。立てる方はどうぞ。無理な方は座ったままでも結構ですから。アウトライン最後の祈りと書いてあるところのこの2行をまず自分の祈りとして一緒に読んでみましょう。どうぞ。主イエス様。人々の幸せのために自分を差し出すあなたに倣いたいです。またあの少年にも見習います。自分の今持っているものを見直して差し出します。用いてください。アーメン。ではどうぞ何なりと今日主があなたの心に支えてくださったことを感謝してお祈りいたしましょう。声に出して祈りましょう。私たちの主イエス様、あなたをたたえます。命のパン、生けるパンとして天から下ってくださって、この飢えた心、虚しい心に宿ってくださって感謝いたします。あなたを信じるときに、それがあなたを食べたことになるんだということを聖書から教えられます。信じて受け入れるときに あなたはこの心に宿ってくださって内的なエネルギーとなってくださいます。感謝いたします。そしてあなたの愛が心の中に染み渡ってきます。自らを投げ出してくださったイエス様、あなたの愛をもって私たちもあなたに習って、自分の持っているものを差し出して隣人に仕えるものになりとうございます。鈍い私たちの心に光を通してくださいまして、気づかせてください。おのおのに自分にとっての5つのパンと2匹の魚が何なのかを分からせてください。それを喜んであなたの御手に捧げさせてください。あなたは喜んでそれを取り上げ感謝し、これをもって人々のために役立ててくださいますから感謝いたします。 FH の働きに直接携わっている方々のことも感謝します。世界の各国で現地の人々と共に汗流して工夫を凝らして祈りながら一生懸命に労しているスタッフの方々を今日も力づけてください。そしてこの飢餓人口10億を超えるという途方もない問題に私たちどうチャレンジしたらいいか戸惑いますけども、でもできるところからできる精一杯を重ねていくときに、何かあなたは道を開いてくださる方ですから感謝します。今日の私たちのこれからの捧げ物を用いてください。用いてください。主イエス様の皆によって感謝を持って祈ります。アーメン。では皆さん立ったまま。